はい、皆さんこんばんは。この番組はですね、普段フリー BGM を作っている米太郎が、これまで音楽に携わってきた中で、つながれたいろんな方とお話をしていこうと思っている、そんな番組になりまして、真面目ドキュメンタリーという番組になります。今回でね、第4回目となりましてね、意外と、なんか自分らしいなと思って続いてるんですけれども、まあ、そんな中でね、今回、ゲストは、第4回目のゲストは、リト君に来ていただくことになりました。まあね、なんだろう、本当に深掘って、ど真面目に喋っていければなと思います。アーカイブでね、聞いてくださる方も、あとね、ライブで聞いてくださる方も、皆さんよろしくお願いします。ということで、一旦ね、CM を挟みたいと思います。めっちゃ短いけどね、30秒の CM です。
虹の綺麗な財布モーニング
。グッモーニング、リトさん。米 BGM って知ってますか？
Of course, I love it! アキコさん、もちろん知ってますよ。
私も大好き。ということで、本日のピックアップミュージック、米 BGM 人間感情線、どうぞ。フリー音源として様々な場面で活用できる米太郎さんの曲は、ハッシュタグ、米 BGM で検索。
はい、ということで、じゃあね、CM を入れましたので、早速ね、お呼びしたいと思うんですけれども、今回ね、リト君に選んでいただいた楽曲がですね、僕の中での楽曲から選んでくださいってお願いしたんですけど、その曲はね、ちょっとね、夕飯と街明かりという曲になります。じゃあこの BGM とともに、上がってもらいましょうか。よろしくお願いします。こんばんは。
米太郎のチャンネルにチェックだ。
あ、すごい、いろんな音が。ありがとうね。
はい、こんばんはんちょー。こんばんはんちょー。リトです。
はい。音のバランスとか大丈夫かな？もうちょっと下げた方がいいかな？今回かな？
どうでしょうか。
サオリンさん、ありがとう、来てくれて。
オリーン、オリン、こんばんはんちょー。ありがとう、ありがとう。
はい。じゃあね、はい、
お邪魔します。
よろしくお願いします。
はい。
てか、だいぶお久しぶりな感じがして。
そう。
なんとなくね。俺は。
なんとなくね。確かに。
うん。多分、お互い忙しかったかな。
まあまあまあまあ、バタバタしてましたね。あ、ゆうちゃん、こんばんはんちょー。
あ、こんばんはんちょー。
こんばんはん。
そう。じゃあね、ちょっとね、今日、ちょっとこの、ど真面目ドキュメンタリーという番組はですね、一つだけルールがありまして、
はい。
じゃあ僕がタメ口で喋るっていう。
元からね。
元からタメ口なんだけど。いや、なんなら、リト君もタメ口で喋ってって思ってるんだけど。
ああ。
どうかな。やってみないかい。
なかなかやったことないな、そういうの。
あ、でしょ。じゃあいいんじゃないので。
やってみようか。
やってみようよ。すっげえ、うん。
あ、エリリ、エリリ、こんばんはんちゃん。
こんばんは。
こんばんは。
タメ口で喋ることってあんまない？
いや、なんかそう、あのね、敬語使おうって思う人に、
うん、
急に、まあどうかな、まあ学生時代ちょっと僕バグってて
バズってた？
バグってたんですよ。
あ、バグってた。
バグってたの。あの、先輩一個上の、まあデザイン系の専門学校行ってたんだけど。
あ、そうなんだ。
あの、先輩全員タメ口っていう。
え、先輩に全員タメ口って聞いたの？
先輩ってもうなんか、なんていうのかな、その、女の子の先輩が、
うん。
8人ぐらいいたんだよな。
うん、
いた
んで。すごいね。なんか、すごいね。
そう。ね、すごいなんかこう、距離近くてこう、みんなオタクみたいな、オタクだけどオシャレみたいな、
へ
感じの先輩しかいなくて。で、みんなこう、仲良くて。じゃあ男子4人と女先輩8人と仲いいみたいな 状況だったから、
うん、
うん、なんかね、なんか壁をぶち壊したくなっちゃってみたいな。なんか壁作るの好きじゃなくてあんまり人と、はいはい、
うん、ね、
うん、だからなんか最初からなんか途中からもうすぐタメ口なんていうの、敬語撤廃で先輩にもなんか慣れ慣れしく
言ってた、
え、そうなんだとかって
言って、あ、いけるじゃん、
みたいな、先輩それあれじゃないみたいな、なんかこうそういうナチュラルな、
ナチュラルタメ口みたいなね、
うん、ナチュラルタメ口みたいななんかしてて、なんか、うん、なんか人懐っこい憎めないやつみたいなうん、キャラクターというかポジションではいたか、なんか許されてたというか、別にタメ口でも許されちゃうみたいな、なんか今もぶっちゃけその何スタイフってなんかこうみんな大好きなんで、やっぱり正直みんなあの結構年上の方が多分ね多いんですけど、まあなんだろう、今その感じかな、でもどっちかっていうと、
そうだね、
うん、ゆうちゃとかもなんかゆうちゃとか言ってるし、
そうだよね、
そうなんだとかコメントでも別に敬語あんまり使わないし、
じゃあまあそんなあんま気にせず喋るか、
うん、まあね、あ、でもコメさんはなんとなくちょっとなんかこうお兄ちゃん的な感じがあるんで、
あ、そうなの、
だからなんかなんだろう、うん、親戚のお兄ちゃんというか
親戚のお兄ちゃん、
あ、リキューさん、リキューさんこんばんちゃ
う、あ、パンちゃんもいらっしゃい、リト君じゃない、いや、ごめん、リキューさんパンちゃんありがとう、
はい、
じゃあ、あ、そんな感じでやっていこう。うん。なんとなくの感じで。
はい、
混じり、うん、混じり混じり
でいこうかな。
うん、じゃあ。そう。まあ、あんまね、はい、俺もなんかこう、はい、難しいっていうか、なんだろうな、ちょっとなんか、
うん、
なんとなく決めただけなんだけど、なんかその方がいいなと思ってやってたんだけど、ね、
ああ、そうなん、
そう。ってことで、じゃあ、リト君さ、うん、あの、
はいはい、
とりあえず今ってスタイフでどんな感じの活動してるかって結構知ってると思うんだけど、はい、初めて聞く人ももしかしたらいるかもしれないんで、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、話してもらっても、
はい、じゃあ改めまして、リトピーチャンネルという名前でチャンネルやっております、リトと申します、うん、ですね、番組作りみたいなの結構主に結構やってまして、メインかな、メインはまあ主にやっぱ一番代表的なやつで言うと、やっぱ今はやっぱりリトシとメリアの今夜は返さないとっていうメリアさんと、ね、うん、メリアさんという方とやってる、番組、毎週金曜日夜22時から、バーで、トークと音楽をたっぷりと楽しめるっていう設定の、
うん、
世界観の番組を、やってまして、うん、それがあのコミュニティ FM あの天崎スタンドっていうね、兵庫県天崎市のみんなの天崎放送局の方で、月1コミュニティ番組もあの持たせていただくことになりました。去年の7月かな、多分もうちょっとで1年なんですけど、
うん、
うん、その番組を持たせていただいてたりとか、あとあのおじゃらしジュニアっていうあのジュニアの、アイドル活動みたいなやつもちょこちょこやってまして、
アイドル活動ね、
うん、うん、歌活動な、エモちゃんとあのペコパンは多分あのコメさんと、
うん、
コメさん知るきっかけになった、
うん、
人でもいる、あるんで、ペコパン、そしてリョウケイティ君と4人でね、
うん、
おじゃらし中にやってるアイドルグループもやってまして、まあ、歌歌ったりトークやって、うん、あと番組ちょこちょこ作ったりとか、
うん、
うん、あとはまあ CM 制作とかよくやってますね、
うん、
はい、うん、なんかクリエイティブなことというかこうプロデュース的な立ち回りが結構好きというか、
そうだよね、なんかいろんな企画も、はい、をやってるもんね、
そうですね、あと
甲子園とかね、
あ、そうそうそう、イケボ選手権、カーボ甲子園とか、あと、何やったっけな、今年で言うと、格子芸大会とか。
あ、そんなのもあったっけ、
うん、いろいろやってましたね。いろんなこと。企画がもう好きなんで、僕、とにかく。
うん。
企画大好き人間なんで。
そうなんだ、企画が好きなんだね。は
い、総勢関わってる人を数えた30人みたいな感じのやつやったりとか。
すごいな。
はい。そういうので、ワイワイして。盛り上がるみたいなね、
うん、
お祭りみたいなの好きなんで、
お祭りみたいなの好きなのね
そうそうそう、そんなことやったりしてますね。あとはまあ音響担当っていって、そのさとめりカフェってあのさとちゃんと言語聴覚士のことさとさんと、
はいはい、
返さないとの相棒メリアさんのさとめりカフェっていう番組とかの音響だけ、
うん、
音だけ BGM と効果音担当みたいな、
へえ、後から収録
やったりとか
撮ったやつをこう入れていく感じなの？
CM に関して、あ、もうでもライブ中ですね、基本的には。
あ、そうなんだね。
ライブ中にもう全部生でやって、
すごいね、
楽しいんですよね。
DJ みたいな感じだね、なんかね、
DJ、
うん、あの、うん、ライブのライブハウスの DJ みたいな、
うん、そうそうそう、
雰囲気に合わせて
ワイワイ楽しい
だよね。そうか、そうな
んですよ。コメさん、あのちょっと米太郎ですってちょっとカッコつけて言ってもらっていいですか。
え、なんで今米太郎ですって。
はい、
はい、米太郎です
みたいな
そういうこと、はい、今すごいなんかクオリティ上がってていいね
別パターンもできますよ。
いいよ、
じゃあ太鼓の音の後に米太郎ですって言ってもらっていいですか。いきますよ。
はい。ごめ太郎です。ありがとうございます。
みたいなね。
そうか。
こういう遊びというか、まあ僕の中ではこういうの好きなんですよ、も
っと。うんうん。だって普段、仕事もしながらさ、
うん、いいねっつって。
ねえ。いろいろな活動、こんな、うん、企画たくさん人をさ、こう巻き込んでやる企画とかさ、たくさんやられてるからさ、うん、でしかも月1でね、うん、あの、はい、必ず出さなきゃいけないその締め切りがあるさ、アマサキスタンドね、ま
あ、
やられたりとかね、
あるある、うんうん、
ね、すごいなと思って。だから俺今のさ、うん、あのリト君のさ、そのなんていうか、うん、活動はなんとなくこう知ってるっていうかさ、こういろんなことしてるなって思ってたんだけど。うん、
そもそも、はい、あ、タミリトマトもあるね。はいはい。タミリトマト、
あ、タミリトマトって。そうね、お菓子を食べて。
タミリちゃんとね。はいはい。ファミマの。
すごい幅広いもん ね。
そうね。なんか振り返ったらいつの間にかいろいろやってるっていう。でも安定してきてるなって感じかな。でも、ここ1年くらいは。
そうなんだ。これ、なんかこのまま、うんうん、こういう企画をバンバンってやっていこうと思ったのって、結構前からやってたの、うんうん、
ああ、企画系に関してはそうかな、うん、なんだっけ、スタイフ感謝祭でも結構言ったんですけど、
うんうん、
チャンネル名がね2回変わってるんですね。
うん、そう、前変わってて、前違かったよね。
そう、2回変わってて、一番最初は全然違う HSP ラミちゃんの取説っていう、その HSP に関する発信だけやってて、
うんうん、
それ半年ぐらいやったんかな、半年ぐらいやった後に、
うん、
リトラミハウスってそのエンタメだけやるっていう、もう180度切り替えて、
ね、だいぶ変えたね。
そこからかな、多分ちょっとずつ企画やるようになったの。
あ、
うん、第1回イケボ選手権みたいな、その番組の、ワンコーナーとしてイケボ選手権っていうのをやってみて、うん、それこそタミさんがね、サワローさんとかとも全然出会う前の頃、
うん
うんうん、タミさんがヒロイン役みたいな感じで、
うん、
やってましたね。
そっか。
実はその辺からかな。
それはさ、あの奥さんも一緒に出てたの最初は。
いや、ラミちゃんは出てないですね、その時は。
あ、最初の最初は、
うん、リト単独の本当にエンタメ配信って感じ。
エンタメ配信の前も。
そうですね、基本的に企画に関しては僕はもう好きで勝手にいろいろやってるだけ
っていう。そうなんだ。ああ、そうだったんだ、ね、
全く巻き込みなく。
へえ。
そうそうそう、夫婦の突発的ライブとかしかやってなかったんで。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ名前は一応奥さんの名前もね入れてたけど、基本はなんか自分がメインでやってたって感じだったんだ。
そうそうそう、あ、サオリンはそうか、初期の、めっちゃ初期の頃知ってるかもしれない。確かに。
そうなんだね、
懐かしい、
懐かしいなって、うん、あ、そうなんだ。え、実際どのくらいやられてる？4年ぐらいやってるの？
今5年生になったとこです。
5年生、すげえなー、う
ん、4月14日で4周年だったんで。
あ、ついこの間だね。
うん、
そうか、
5年目かな。
5年目。なんだこれ、
鳥貴族。
うん、鳥貴族の方を応援したい時は HSP 関係でなかったです。
鳥貴族って最近なんかその話聞いた。なんだっけ、何やったっけ。
なんだろう
これ何やったっけ。
最近いろんなことやってるかな鳥貴族。
これなんだろう、これ。
なんだろうね。
ちょっとわからんだ。リキューさん何これ。
なんだろうね、リキューさんね。HSP 関係ってさ、ちなみに逆にどんなこと言ってた、うん、はい、
あ、なんか本当に繊細さんっていうものがありますよっていう、その情報発信、うん、知ってもらおうっていう、その知らん人に対して、
うんうん、
でこういう気質があるよとか、
うん、
こういう時こういうことが苦手ですよとかね、
うん、
なんか人混みの多い場所でこうなんていうの、結構疲れちゃうよとか、
あ、
うん、疲れやすいとか、うん、人の気持ちが入ってくるとかね、
あ、
うん、他人がこう怒られてるやつも自分が怒られてるように感じちゃうみたいなね、感受性の強さとか、
はいはいはい、
そういうとこありますよと。
リト君自体がそんな感じなの？
うん、あ、僕はね、なんかどっちかっていうと、うん、ガチど真ん中 HSP って感じじゃなくて、
うん、
うん、よくわかんないですけどね、まあ、ラミちゃんがとにかく HSP 間違いないって感じ
だ。あ、そうなんだね。
そうそうそう、それをなんかこう自分自身もやっぱり理解したいし、
うん、
まあ発信すればやっぱりこうなんていうんですか、自分で勉強するじゃないですか、
うん、
うん、勉強するからおのずと覚えていくし、それをアウトプットすることでさらに自分の身にもなるしみたいな、
はいはいはい、
理解したいっていうのと、もっと世の中に知ってほしいっていうのと、世の中がまあ優しくな、なんだ、優しい世界になったらいいなっていうその思いがあって、うん、発信してみようかなっていう感じですね。
へえ。じゃあ一番最初のきっかけは、
あ、リッキーさん、分かった
わ。そんな感じなのかな。
アンジェルちゃんのやつか。そっかそっか。
アンジェルちゃん。
そう、アンジェルちゃんってご方がいて、
うんうん、
結構マジで初期の頃に結構やってた子なんですけど、
うん、
うん、アンちゃんアンちゃんって言ってて、
うん、
そう。でなんか途中でね、なんかちょっと病気になっちゃって、
うん、
一回死の淵さまよってるんですけど、
うん。
でもそれはあの なんとか一命取り留めて、
うん
うん、なんか旦那さんのご協力とかもあって、
うん、
そうそう、で僕がなんか確か利休さんにも声かけたんですよ、確かその入院してる時に、
うんうん
うんうん、アンジェルちゃんが重病気になって、でなんかなんていうかな、こう意識不明の状態でこう 目覚まさなかったらしいんですよね、確か。
あ、
治療はしたんですけど、でも耳は多分聞こえてるはずだから、
うん、
ちょっとこのスタイフいつもね、あんちゃんがこう夜な夜なこういろんな人の配信者さんの配信とかをこう聞いてたんで、
うん、
声だけでも届けようっていう、その音声配信だからこそできることあるよねっていうので、
うん、
ちょっと立ち上がっていろんな人の声集めたやつを作って、音声をそれをなんかこうなんていうの、旦那さんになんとかしてこう、なんていうの、アンジェル、アンちゃんのその耳元でね、病院のベッドで寝てるその耳元で聞いてもらえないかなっていうので動いて、なんとかその届けたっていう。でその後まあ意識回復して、うんっていうね、のがありましたね。思い出した
な
今。
すごい、なんかすごい活動という、うん、活動じゃないな、なんていうか思いが詰まって自然となんかなったっていうか、
うん、
でもその行動に移せるのってすごいね、
うん、ねえ、あ、2022年7月。
あ、そうなんだ。利休さん。
多分、あの、利休さんに、初めてレターしたんじゃないかな、多分、その時。
あ、そうなんだ。
確か。うん。
つまり、昔から企画マンって書いてる。ちょっと協力
してもらえないですかね、って言って、確かにな。
うん。なんかをこうして
た。確かにね、うん。うん。いや、なんか奇跡起きるんじゃないかなって、なんか思ったんですよね、うん、その時。本当にドラマみたいな。
うん。
展開だったんで本当に、
うん
うん、まあでもなんか、うん、できることあるならしたいっていうのがもう原動力で動いてましたね、うん、その時は。
なんか優しさに溢れてんな。いろんなところで、うん、なんかエンタメしてる時もさ、うん、なんかなんていうかさ、あの、
はい、
そのわ笑いのさ感じとかもさ、すごくなんか、
はい、
心地いい笑いの感じに、うん、持ってく感じがなんかしてて、
うん、
なんか安心感があるというかさ、
おえー、あ、そう
っす
か、
思うよ、
うん、うん、
あーね、うん、そうなんだね、いやーなんか知らなかったから、俺まだ多分2年生ぐらいだからさ、わかんないけど、
あー、そうか、
覚えてないんだけどさ、
ちょうど
そう、ね、うん、多分そのぐらいなんだと思う、うん、
いや久しぶりに話したんだ、初めてってくらいじゃない、この話したの、もしかして。利休さんありがとうね。
利休さんありがとう。
思い出した。
いろんなことをね、話してく
れて。確かに鳥千鶴って名前やったわ、確か、あんちゃん。 うん、まあだいぶ時間経ってるんで、うん、もう大丈夫と思うんですけど、俺グッジョブ
俺グッジョブだね、いい話を教えてくれて、懐かしい。
あ、グミミさん、
あ、まあ、私の妻ですね
え、そうなんですか、え、ちょっと待って、マジで、
はい、私の妻、今番組に登場しちゃったね来てくれました
あ、お世話になっております、いつも、
はい、逆に謎クリエイターなんですけど、
ちょ、はい、あのね、いつかお会いできたらなと思います、ね、お夫婦揃ってね、
そうだね、
うん、ペコパンに負けじとなんかあのお飯ごちそうになろうかなと思ってます
飯なら、飯ならいいですよ、
グミミ飯をちょっといただきたいなと思ってます、
グミミ飯か
そうなんや、知らんかった、
そうなんですよ、最近始めたというか、あの、
あ、そうな
の、アカウントだけ作ってる感じで、
あ、
まあ、ずっと裏方をねしてもらってたのでね、うん、
あ、なるほど、
今も裏方なのかもしれないけど、うんうんうん、そういう立ち位置で、
あ、そうなん、
そうなんですよ、
いやいや、なんか素敵なご夫婦でね、
いい、でもなんかさ、うん、あれだよね、あの、なんか最初に思ってるのが、自分発信して、うん、それでなんか自分自身も学んでアウトプットしてみたいな考え方って、うんうん、すごい俺も分かるなと思って、
あ、
なんか結構最初、
う
ん、音楽とあの、うん、音声配信って、まあ、近いより遠いというか、うん、なんかあんま感じてなかったんでね、うん、最初はね、
うんうん、
ただなんかその外部音源で取り込めるっていうのを知ってから、もう BGM はもうじゃあ自分の曲にしようと思ってやり始めたんだけど、うんうん、
はいはい、
当時はもう本当に自分の喋りたいことを喋ろうと思って、
うん、
でなんか自分の頭の整理というか喋ってる、
はい、
うん、まあ、それが今になってこう音楽をね聞いてくれる人が増えたっていうのはあるんだけど、
うんうんうんうん、
どんどんいろんな人は変遷をたどるよなと思って、
あ、もう確かにね、う
ん、根本にあるのは何なのかなと思ってね、話を聞きたくて聞いてるんだよね、
コミさん好きやもんね、こういう話するのね、
そう、好きなんだよ
なんだろうって、その自分ってなんだろうとか、その何のためになんか生まれてきて、 なぜ今こうしてこう音声配信にたどり着いてこういうことしてんだろうみたいな、こう吹ける時ないですか、
吹けるのは大好き
大好き
そう、だからこのど真面目ドキュメンタリーがちょうどいいんだよ、
うん、すごい合ってるなと思って、この番組始まった時に、
あ、本当、うん、
まあ、いろんな番組あるじゃないですか、今そのね、まあ、トーク主体の番組とか、
うん、
まあ、バラエティに富んだ番組とかいろいろあるけど、
うん、
このサシでゲストさんと、うん、サシで1時間ちょっと、
うん、
なんかひたすらこう答えがあるかないかもわからない状態で、
うん、
本能のままに直感で思ったことを話したり、こう語り合うみたいな、
うん、そうそうそう、
スタイルってやっぱコメさんに一番ぴったりだなって
。ありがとう、
うん、
突然始まったから、
ね、思ったし、僕もなんか好きなんで、もともとそういう、
うん、ちなみにさ、どういう時にそれ吹ける、うん、
どういう時、ね、
結構リト君はエンタメの要素でさ、うん、こうなんかこううまく隠す感じが上手なのかなと思って、そういうところ
を隠す
隠しているような気がする、少し
ああ、なるほどね、
なんていうか、
あまり見せないように
して、そうそう、あまり見せない感じにして、実際どっかであのなんかひそひそないとこから泣いてんのかなと、
まあ泣く時もありますけど、最近ちょっと泣きなんていうか、あのなんていうんだっけ、そういうの、泣きやすいというか、
ああはいはい、涙腺が緩むってやつ、
涙腺緩んでて最近、本当に大人の文化祭以降なんか、
ああ言ってたね、
そう、やたらと涙腺がねちょっともろくなってて、今日もなんかあの米 BGM を選ぶじゃないですか、
ああ選んでくれたね、うん、
そうそうそう、その選ぶ段階でその、うん、マリネかな、多分、
ああマリネ、
マリネとか、うん、あとしおり、
はいはいはいはい、
しおりってあの米 BGM 聞いてるときに、その BGM 聞きながらなんかやべえ、なんか泣きそうってなってあれこれちょっとやばいなと思って
大丈夫
この BGM 選んだらちょっと多分トーク中に泣くから
やめてられないって
っていうぐらい、
うん、
なんかね、情緒が最近ね、なんていうか人間に近づいてるというか人間らしくなってってんなっていう感じ、うん、これメリアさんとめっちゃ喋るんですけど、この話、
人間らしくなってきた、
人間らしくなったよねみたいな、なんか
その人間らしくなってきたってどういう感じ、うん、感覚的に、
なんかもともと あんまりなんていうの、感情を揺さぶられないタイプというか、映画とか見てもその泣けないタイプ、そうそうそう、なんていうかね、なんかあんまりそこまでこうなんていうの、感情的になることがないっていうか、一定、まあ安定というか、荒ぶることがあんまりないみたいなね、
はいはい、
感じだったのがなんかね、そうそう、
なんか抑えてたのかな、わかんないけど、
なんでしょうね、なんかまあその大人の文化祭って本気になるっていう企画だったの、その自分自身の諦めてた夢とか、なんか本気になってなんかやってみようっていう、もうすごい分かりやすい、なんだろう、まあいいイベントだったんで、そこに、まあ、やるからにはと思って本気で挑んだし、マジで歌も踊りも、まあ、朗読劇もやることになったし急遽、まあ、でも妥協一切せずに、まあもちろんお客さんも入る企画だったんで、
リアル のイベントだもんね。
そうですね、リアルイベント、 A ビジョンプラスさんのね主催イベントで、まあ、僕もリトシとメリアの今夜は返さないと番組1年ぐらいちょうどね、経過するっていうタイミングのイベント参加だったんで、まあ相方メリアさんと本気でリアルイベント挑んでみようっていうので、練習もマジでしたし、慣れてない踊りのなんか振り付けの練習もしたし、もう音作りからもうゼロスタートで全部やったし、もう徹底的に妥協なしでもう本気で挑んだんですよね、やっぱり。でこういう経験って本当にやったことなくて今まで、ねえ、なぜ本気で挑んだことがなかったかっていうと、
そうだね、
なんか部活とかも、レギュラー取れたことなかったんですね、僕バレー部だったんですけど、中学で。
あ、そうなんだ。ちょうど部活の話聞きたかったんだよ。
そうそうそう、中学バレー部やったんですよ。
バレー部だったんだ。
でなんか身長がそこまでそのまだ伸びてなかったっていうのもあって150ちょっとしかなかったのが多分、中学の時ってまだ、すごいちっちゃかった、ミニマムだったんで、でなんか視力もねちょうど悪くなってた時期だったんですよ。
へえ。
だそういうもあってなんかあんまりこうボールが見えないとかで、レギュラー取れなかったんですけど、やっぱりガチで試合出てるメンバーとかはちょっとこう大会とかでいいとこまで行って負けたらやっぱ泣いてたんですよね、裏で、悔しいみたいな感じで、
そうだね、
でもレギュラーじゃねえから全然泣けねえみたいな
はいはいはい、
悔しくもなんともないです、ただ親友とかは、なんかめちゃくちゃ泣いてて、
あ、その時バレー部のレギュラーになってるのが親友だったんだ。
親友一人いて、あ、なんかこんなに泣けることあるんだなっていう、その温度差というか、俺は全然レギュラーになってもいないし、なんていうの、本気で何かに打ち込んでないから、悔しくもないし泣けもしないっていう、その温度差になんかこうなんて言ったらいいかな、すごい何とも言えない感情になって、でも後から大人になってから気づいたんですけど、あ、やっぱり本気で生きてない人って涙出ないんだなっていうのがあって、だから自分が改めて本気で何かに打ち込むっていう、その徹底的に最後までもう納得いくまでやりきるっていう、経験ができた分、なんだろう、このそこまでやった人にしか味わえない境地にたどり着けたからこそ、終わった後に嬉しい涙もあるし、思い出してなんかもう全部これで終わりかっていう感じの、忘れもしない帰りのバスターミナルでのメリアさんがなんかいろいろ思い出して涙ぐんで、もうちょっともらい泣きするみたいな本当な、何このドラマのワンシーンみたいな、ちょっとやめてっていう、そのもらい泣きするからやめてみたいな、ああいうなんていうんですかね、味わえるのって本当にやったからこそ味わえるなっていうのを思うし、それになんていうかな、こう うん、気づいて自分がそっち側になれたっていうのが嬉しかったっていう、本気でやって泣けるっていうその側に行けたっていうのが多分その学生の時味わえなかった体験をできたっていうのが僕の中で一番、うん、財産だったかなっていうのは今年まさに。
あ、なんかすごい、
うんうん、
よくわかった、うん
うん、
そっか、
うんうん、そうね、達成感ね、パンチ、
なんて言うんだろうね、あの、いや、いつになってもさ、どんな年になってもさ、なんていうか、
はい、
うん、あの時合わせればとかさ、なんかまあ、なんかいろんなことあるのかなと思うんだけどさ、うん、で、その、はい、今はなんか、うん、今で何かやれることがあるって思いたいんだけど、
うん、
それを探すのも難しいしっていう人たちってたくさんいるなと思って、
うんうん、
僕自身もなんか自分でなんかこう、本気でやりたいと思って今もやってるけど、
うんうん、ま
あ、これって何のためにやってるんだろうとか、目標とかいろいろ考える中で、うん、まあ、ふとね、なんかやっぱ気づく瞬間というか、あ、本当に良かったな、みたいなのとかあるっていうか、うん、
はい、
なんだろうね、うん
うん、
あの、一つの目標があるからこそ、その生まれてきた感情だったのかもしれない、うん、じゃん、そのさ、大人の文化祭っていうのは一つ、はい、こう目標としてこうしたい、うん、それに全力投球するみたいな。うん、
はいはい。
うん、なんかそれは本当に貴重な体験だねと思って、
うん、本当、これはやった人しかわからんなって思いましたね、本当に、うん、
その、
うん、
なんだろう なんかどこから話せばいいんだろう、なんか音声だけどリアルっていう感じじゃん、その大人の文化祭って、
そう、ね、
今さ、
うん、
そういう部分ではさ、その自分でやってきてた舞台とちょっとまた違う舞台な感じするんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうのってどう思ったの？それはまた新しい感じで、うん、まあ、初めての場所でやっていくみたいな感じの感覚なのかな？
ああ、そうな。感覚で言うと。まあ実際にやってみて、まあ違和感は正直そこまでなくて、
うん、
あの多分あの3月9日の2024年か、
うん、去年
2024年の3月9日のあの、うん、ペコ送る会ってあのペコパン の旅立ちのタイミングの
リアルイベント、ね、
そうリアルイベントを自分で初めてこう立ち上げてやったんですよね、
うん、
あの経験があったからなんかそのリアルイベントやるっていうことに対しての、
うん、
なんだろう、こうスター F とリアルがこうつながる瞬間ってあるじゃないですか。
そうだね。
それは自分の中で全然違和感はなかったです。もうスター F イコールなんかもうリアルイコールに なってたって感じ。
ああ。
ほぼもはや。
はいはい。
それがあのなんていうの、音声だけじゃないですか、スター F って、
うん。
基本的には。
そうだね。
まあ画像はまああるにしても。
うん。
まあでもほぼほぼ声しか知らないお互い。
うん。
うん、会ったことない人もたくさんいるし。
うん。
そこに、まあ、映像があるかないかだけの違いぐらいの領域まで自分の中では違和感がなくなってきてるかなって感じですね。
ああ、そうか、そうか、そうか。
もはや。
まあ、すでに経験をされ、
う
ん、してから、あの、ちょっと自分の中では、うん、もうこの人っていうイメージが、声で、うん、なんていうかもう少し近づいてる感じなんだね。
そうですね。やっぱり、音声配信の魅力ってやっぱりそのリアルで会った時に、
うん、
不思議体験するじゃないですかね、やっぱり会ったことあると人は分かると思うんですけど、
あ、ね、うん、
あ、いつものあの声の人だっていう感じで、
うん、
ただ見た、なんていうの、ビジュアルは初めて見るから、
うん、
あ、こんな感じの見た目してるんだっていうのを、
うん、
経験しつつも、
うん、
なんかこうやっぱりいつも喋ってる人だし、
うん、
自分がこう、まあ例えば聞き専の方だったらいつも聞いてるあの人の声と喋り方だっていう感じになるから、
はいはいはい、
なんか別にこうなんていうの、こう初めて会った感もないというか、
うん、
なんかもう
不思議な体験だね。
そうそう、初めて会うのにもう親友みたいな感じで喋れる不思議な感覚というか、
うん、なんか、
うん、
あのネットってそうだよね、うん、あの特にさ、あの、
ね、
なんだろうな、あの内側から先に行くじゃん、なんていうか、
うんうんうん、
あの自分の 本音の部分を喋って、それを理解し合える人たちがつながってて、
うん、
そこからじゃあ現実世界にっていう感じだからさ、今もしさ、この瞬間にさ、今ここの人たちが全員がさ、あの、リアルにボンってこうさ、ないけど地域的にさ、ないけど、はいはいはい、なったらどうなんだろうとかって思ってさ、普通の日常生活を送ったらさ、リアルな社会生活を送ってる人たちがさ、でも本当はなんかこの人の事情とかある程度なんかその人のなんか考え方とか少し分かってるみたいなね。
はいはいはい。
それがなんか、
う
ん、起こり得る可能性っていうか、それって何なんだろうみたいなさ。
うん。
この間ちょっとそんなような配信したんだけどさ。
お
ぉ。うん。なんか、思う。でも、そうだね。
うんうんうん。わかるわかる。
うん。
めっちゃわかる。
すごいね。
たまに妄想しますもんね。やっぱり。パンちゃんとかリアルでそこにポンって立ってたらどんな感じ？
そうそうそうそうそうそうそう。そういう感じ、そういう感じ。
うん。すごい妄想しますよね。その架空のパンちゃん像とかをね。
そうだね。
うん。ゆちゃん、ゆちゃくはもゆちゃんとかもね。まあ、写真とかね、あの X とかでちょいちょいこう、画像を載せてる方とかは、
うん。
まあ、ある程度イメージできるんだけど。
うん。
うん、そうじゃない人も完全に妄想の中でこう自分の頭の中で描いたその人になるから。
はいはいはい。
そうそうそう。
いやなんかいい世界なんじゃねえかなって思ったりするんだよね。うんうん、なんかその、そうわかんねえ、あのマトリックスみたいにさ、うん、実はあの、
うんうん、
なんていうの自分はもうコロ、なんか変な椅子に座って、
うん、
あの、呼吸器くっつけて、生きてて、でもなんか全部バーチャルの世界にいて、みたいな。でもそれが、はいはい、あの実際の生活の世界だったりみたいなさ。
うんうん、はいはいはい、わかるわかるわかる。
わかるでしょ、なんか、この気持ち。会社の上司には何も言えないけど、うん、みたいな。
はいはいはい。
他の、リト君だったら言う、みたいなさ、話とかをさ。
タイチさん、こんばんは。
あ、こんばんは。来てくれてありがとう。
タイチさん、今日めっちゃ真面目なことしか言ってませんよ、今日。
うん、今日真面目モードなんで。
はい。下ネタ一切言ってないですよ。
あ、何何
はい。あの、タイチさんは下ネタ大好きな
の。あ、そうなんだ、はい。あの、下ネタ、あの、俺好きだけど、あの、返しができないので。
知ってる。知ってる。
返しが苦手なのでちょっと
なんとか童貞って言ってましたね。コメさんこの間。
声撃童貞？
声撃童貞とか言ってましたね。
あ、そう、声撃初めてやったからねこの間。
うん。
そう、声撃童貞みんなに奪ってもらったんですよこの間。
なるほどね。どう？おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、あじゃねえ。あ。
まあなっちゃうね。じゃあまあ。うん、ここら辺でちょっともう一曲、うん、あの、
うん、天崎さんこんばんは。
天崎さんこんばんは。あのね、用意してくれたもう一曲の曲、はい、かけさせていただきますね。
はいはい。
だいぶ半分ぐらい過ぎて
きたので、とりあえず車で聴いてる方で。今日はちょっと2曲リクエストしました。
ありがとうございます。
はい。
お月様のブランケットっていう曲で、これ即興演奏の曲の一部分になります。
はい
はい。
全部で、一部分なん
ですか？そう、全部で7個に分けたんですよ。ドラゴンボールじゃないけど。そう、30分間即興演奏したいと思って。
あ、30分の中の一つ？
そうそうそう。ひたすらさ、
すげえ、
演奏しようと思って、30分演奏したやつなんだけど、長すぎて。
そうなんや、これ。
そうそうそう。それをね、リリースするために、割った感じになってます
。へぇ、すげえ。
そう。じゃあちょっと聞いてもらいましょう。
はい。いいですね。うん。
ありがとうございます。じゃあまあこれでね、あの月様のブランケットで、ちょっと皆さん最後はね、こう眠りにつけるような感じでね。
寝ちゃいそう、確かに。まあでもぴったりですよね、こういうなんか、なんだ、普段話すことない、
うん、
本当ど真面目な部分の、
ああ、そうだね。
話。
そうそうそうそうそう。
っていうね。
だからなんか普段ライブするとき、うん、こういう感じの曲をよく僕は使ってるんだけど、
うんうんうん、
でもなんかアップテンポの曲も好きだから作ってて、でアップテンポの曲かけると、うんうん、あれなんかちょっと違うぞみたいな、俺喋れないこれだとってなるときある。
ああ、わかる、確かに、うん、
曲によって左右されるとこって例えば結構あるよね、うん、
こ コメ BGM はね、本当アップテンポの感じのやつも好きですごい。
あ、本当ありがとうね。
カイサナイトのオープニングにも、ね、うん、あの AI 戦争を使わせてもらった
り。あ、ありがとうね、あの時ね。山下さんにちょうど1年ぐらい前だったと思うんで。
そう。
うん。
2期かな、多分第2期あたりの。
うん。
起用した曲だったんで。
ちょうどこのぐらいの時期に作って、うん、で、聴かせてもらって、
そう、
聴かせ、させていただいた、ん？僕が出演させていただいた時か。
うんうんうん。はいはいはい。そうそうそうそう、そう。
いただいたって言っちゃった。出演した時だ。出演しに行ったやったやつだ。
してやっててやったやつだ。
出てやってやったやつ。すごいね、あれからたくさんの人と喋ってたんだよねって思ってね。
だ、人間感情戦だったね、やっぱり普段の、フリーライブで使わせさせてもらってるし、今は
ありがとうね、うん、CM もさっき流させてもらったけど、
そう、
作ってもらってね、リト君作ってもらったプロデュースで、
うんうんうん、
そう、最近ようやくちょっと番組っぽいことしてみたいなって思い出して、うまく使えるようになってきて、
うん、
来たかなと思ってね。
いい、
声劇をやり始めたきっかけから、
うん、
あのボイスドラマとか作りてえって思い出して、
お、
でちょっと米太郎劇場っていうのをね始めたんですよね。
ほー、米太郎劇場。
そう、あ、米太郎劇団じゃなくて劇場にしようと思って、う
ん、劇場
で、だからなんかライブハウスみたいな感覚、うん、で、うん、あの、なんか、いろんな人にきっかけで、あの、声劇、もしくは、ボイスドラマをやれる場所を作りたいなって思って。
う
ん、でも僕自身も初心者だけど、あの、はい、どんどんどんどんやっていく中で、
うん、
こう、いろんな人と関われる場所を作りたいと思ってね。
おー。
コメタル劇場。
なるほどね。うん、いい
っ
すね。
そこで童貞を奪ってもらったんですよね。3名の方に。
劇場で、
劇場で
奪ってもらった、
奪ってもらいました。
なるほど。
公開、
うん、
はい。苦手だと言いつつ自分で言い出すっていうね。
でもコメさんの中ではすごい、なんていうの、まさかやる側に行くとはっていう感じ。
あ、そう
だった。
めっちゃそう。
ね、
まさかやる側に行くとはって思ってる。
うんうんうん。びっくりした。やるってなった。ええー、って。
本当？
やるんや。しかもコルさんとかね、キミちゃんと
か。そう、コルキミの声劇ユニットと、うん、あと、ユチャクハムちゃんね、うん。
ドラゴンボールの1話目でいきなりフリーザと戦うみたいな感じのことしてるから。
そうなの？俺ちょっとその辺は。
セルとフリーザいきなり出てくるみたいな。
そんな感じのに見えました、うん。
すごいとこから始まるなと思って。
そう。そう、うん、コルさんが、
うん、
あ、ちょうど同時詰めドキュメンタリーに出てくれた時かな、
そう
ですね、話になったんだよね、
うんうんうん、
そう、あの僕の曲をね、あの YouTube でいろいろ聞いてくれて、
うんうん、
それで声劇に使いたいって言ってくれて、うん、でいっぱい声劇やられてる方なんだって知って、そっから、うん、じゃあちょっと今こういう番組やってるんだけどって出てくれて、うん、でジングルも作ったんだけど、
う
ん、
はいはい、
でそれでそのきっかけで、ちょっとじゃあこっちに出てもらったから、うん、じゃあ今度、うん、やりませんかみたいな感じになって、10ミニッツをやるっていう話から、うん、10ミニッツじゃなくて、はい、じゃあもう声劇やろうって話になって、
そ
う、じゃあやろうってなった。
うん。
っていう感じなんだけど、本当になんかもう自分でやる、とは本当に思ってなかった。
うん。
うん、全部流れに任って、されてる感じで、
うんうんうんうん、
ただね、さっきまで、今もいるか分かんないけど、グミミ、妻のグミミは、うん、ボイスドラマ作りたいって、はい、ふとちょうど言ってた時だったんだよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう、動画編集とかそういうのが好きでやってて、
あ、そうなんだ。
そうそう、犬カフェ面白かったです、パンちゃん、ありがとう。
うんうん
う
ん、
そう、3個に分けてね、やっぱり犬カフェがね、うん、すごい、もう癖強いアドリブ劇だったからね、最終的にはね。
なるほどね。
そうそうそうそう。で、ボイスドラマやってみようかってなった時に、うんうん、まあ、自分ちょっと演者で今度やってみるかって思って、
うん、そう、
今もね、他の劇練習中でね、
おー、いいですね。そ
う、久しぶりに音読っていうものをしてるよ、
うんうん、なるほど、ね、
気持ちを込めるってどうやってやるんだろうなみたいな、
うんうんうんうん、
なかなか喋ってないとさ、あの、うん、普段使ってない言葉とかだとさ、あの、
はいはいはい、
噛むんだよね。
確かに確かに。
噛むなと、めっちゃ噛むな俺と。
口の動き、ね、普段ないから
ね、口の動きがね、
うん、
筋肉が覚えていないその動きをって、ね、うん、
それはあるわ確かに、うん。うん、楽しいですね、こういう経験本当に。
そうだね。
うん。
伊藤くんも結構今最近活発的にやってるんじゃないっけ。
今そうですね、それこそ大人の文化祭きっかけでまたちょっとその劇にちょっと今火ついちゃって、
うんうん、
そうそうそう、アメリアさんもなんかドラマ出演とかちょっとオファーが結構来てるんで、
うんうん、
まあその一緒になんていうの練習しようっていうのも ありきで、
うん、
自分もやりたいしっていうので、
うん、
まあ、バンバンちょっと予定入れてるんですけど、
すげえな。あれやっぱ入れてから動く感じなのかな、なんか前も言ってたけどさ、
うん、
こうやるって決めてからもうスイッチ入るみたいな、
うん、あー、うんうん、なんか、うん、やりたいってなったら一気にわーっていう、
すごいね。
だから今そう最近そのスケジュール感が今週とかすごくすごくて、うん、昨日、
うん、
先週今週あたりが、
うん、
でそれをなんかこうやっぱりメリアさんとなんていうのスケジュール共有みたいな感じで LINE のやり取りでこうまとめてポンポンポンってこう解体するわけですよ、
うんうん、
何月何日誰々と10ミニッツ攻撃誰々と10ミニッツこの日返さないと U、はい、さんゲストとかでバーって書くんですけど、
はい、
もう部活やんみたいなこのスケジュール感部活やんみたいな。
確かにね、スケジュール感のパンパン具合が部活
そう
職場が勉強してる時みたいな、
うん、1日おきになんか入ってるみたいなね
、うん、あそうだね、それ
ぐらい結構詰め込んだりもしてるし、
うん、いやなんかつながってくるね、やっぱ部活なのかな、なんかもしかしたらね、
まあ
ある意味、
うん、そう自主的になんだろう予定をつくこう入れれる部活みたいなね、
うんうん、
とかちょっとあるかもしれないですね、
うん、
うんうんうん、
なんだろう、リト君はな、その、なんていうかさ、目指したい場所みたいなとかってあったりするの？
その、目指したい場所。
そうそうそう。例えば、今みたいに、大人の文化祭っていう目標に目指したいっていうのはあるじゃん。
うん、ああ、はいはい。
で、あとは、その、例えば、
うん、
リト氏とメディアの公演を返さないと続けていって、行きたいとかさ。
はい。
そういう、なんかあると思うんだけど、なんていうか、
はい、
根本的な部分で、なんかもともとは、その、自分の HSP を理解したいっていう気持ちで発信してきたっていうのとかから、うん、
あ、
だんだんその当時の部活のこととかを考えて、うん、なんか今の自分になってるとき、うん、ことになんか気づき始めたみたいなところとか、聞いてきたけど、うん、
はいはい。
なんていうか、めっちゃ大きな目標をドーンっていうならどんな感じなのかな。
これずっと変わってないんですけど、
うん、
TM レボリューションの西川貴教さんの、うん、もうガチのファンなんですよね。
あ、そうなんだ。
ずっと、
うん、
でその西川さんとどんな形でもいいからいつか一緒に仕事したいっていうのが夢なんですよね、僕の中では。
あ、そうなんだ。
それがもう根底にズドンってあって、それがもうずっと変わってないんですよね。うん、
どういうところが好きでそんなもう熱狂的になってるの？
やっぱりそのエンタメに生きる人なんで、やっぱ西川さんって、
うんうんうん、
分かりやすく、まあ、歌もパワフルで、
うん、
まあ、サービス精神も旺盛で、笑いのセンスも抜群で、
そうだよね、
とにかく人を楽しませる天才というか、
うん、
もうそのためだけに生まれてきた人っていう感じで、
うんうん、
まあ、その西川さんの、まあ、ラジオのトークなり歌なりで魅了された側として、
うん、
ある言葉がずっとね胸に残ってるんですよね、
うん、
でそれは何かっていうと、
うん、
西川さんは、俺は歌うことしかできねえと、
うん
うん、でも俺には歌があると、これしかねえんすよってずっと言ってるんですよね、
うん、
これしかないから、でも歌い続けるから、お前らもいつか、なんか、まあ大人になってというか、成長して、自分のやりたいこととか見つけて、それぞれが、 やりたいこと何でもいい、一生懸命打ち込めること、自分が達成できるようになって、いつか同じこうステージというか、自分のとこに来てくれた姿が嬉しいと。立派になった姿でこう何らかの形で自分の目の前に現れてくれるっていうのも実際にもあったらしいですよね。その昔西川さんのラジオを聞いてたリスナーが、たまたまこう飛行機にね西川さん乗った時に、CA さんキャビンアテンダント、客室乗務員として声かけてきてくれて、あの時ラジオ聞いてましたみたいな、そのリスナーがね、西川さんの元にこう現れてきてくれたことがあったと、それがすげえ嬉しかったと俺は、だから俺は歌い続けると、ステージに立ち続ける、一生俺は音楽やっていくから、お前らもいつかやりたいことを一個でもいいからこう叶えようっていう、その小さな、本当に小さな一歩のきっかけ、何でもいいから、歌手になりたいだったら例えばボーカルレッスン、ボイトレに通うとか、路上ライブやってみるとか、チャレンジしてみるとか、それこそリアルのステージに立ってみるとか、そういうさりげない、もう本当にもうちょっとした一歩を踏み出すっていうことが、TM レボリューションの中のその革命って言われる部分、誰かの日常の中に小さな変化を与える、それこそがレボリューション、革命っていうのを掲げて動いてるのが西川貴教、その人なんですよね。
はあ。
それを、そのメッセージを僕は理解して受け取って、じゃあそういうふうに生きようと決めて、自分ができること、エンタメの世界で何かできることがあるんだったらチャレンジしていきたいっていうところで今動いてるっていうのにつながってますね今。
あ、めっちゃすごいね。
はい。
いや、なんかなんか人の心にそうやって届けられて、しかもそれを受け取って真剣に取り組んでるリト君がすげえなと思って今。まあなんかね、そのいつかってそれはないね、なんかわかんないね、なんかそうあり続けてればきっと出会った時に自信持っていけるんだろうね、直接お会いした時とかにさ、まあ、今の活動だってさ、少なからず伊藤くんのその言葉とか、音声での活動とかで届けてるものがあると思うし、もしかしたらこの今聞いてくれた人たちとか、これからアーカイブで聞いてくれる人たちがさ、そういう今の話の気持ちでやってるんだっていう伊藤くんの言葉をさ受け取ってまたなるかもしれないしさ、なんかそれのためにはなんかそう自分があり続ける必要があるのかなっていうか、だからその真剣に受け止める強さってすげえなと思って、
パンちゃんありがとう、叶ってほしい、レボリューション
叶ってほしいね。
そうなんですよね、だから貴教メイクスレボリューションなんで西川貴教、貴教は革命を起こすよって言ってる、そういう意味なんですよね。実は
そう
だ、意外とあんまりね多分知られてないことなんですけど、深く解いていくと そういう思いでやってるんで、だから一人だけど一人じゃないんですよ、 TM レボリューションって。西川さん一人で動いてるように見えるんですけど、歌ってる姿自体は、でもスタッフとかその周りの、一緒にチームで支えてくれてるスタッフとか、バンドメンバーとか、西川さんに関わる、TM レボリューションに関わるファンとか、 メンバー全部含めて一つになって初めてティームレボリューションだと、
うん、
ライブでもいつも絶対言ってるんですね。これは
そうなんだ。
そうなんですよ。
いや有田くんは行動してるとはすごく感じる、うん、
だからそうですね、その西川さんのそうだな言葉で今の自分作られてると言っても過言ではない。
うん、
うん、だからその信念がこうなんていうんですかね、こう宿ってるっていうか、
うん、
うん、その熱量だけでいろんなエンタメとかを生み出せてるっていう、
うん、
とこは結構あると思います。
そっか、うんうん、なんかこう、
うん、
すごいね、あの一言で言うのが難しい感じのことだったんだね。なんか
そうね、
あの、うんうんうん、僕みたいに音楽が好きとかさ、そういう、そういうことじゃない、ないというかさ、そのエンタメっていう部分だったりとか、うんうん、なんでそのリアルで会うのとか、なんであの、
うん、
音響やってみるのとか、なんでドラマ作ってみるのとか、なんで番組、うん、ラジオ番組するのとか、いろんなことにさ、うん、こうやられ、やってるじゃん。
うんうん、
でも、そこにはなんかこう、ほんと一本筋通る、なんかやりたいことっていうか、こう、こうありたいっていう自分がいるんだなっていうのはすごく感じた。
うん、うん、うん。
うん。いやー。なんかありがたいな、なんかそう、そんな中で僕の曲も使ってくれたりとかっていうのすごい嬉しいし、
うんうんうん
うん、僕はなんかもうずっとこう音楽が好きだからやってたところから、うん、で誰に届くでもなくいいから音楽自分のためにと思ってやってたけど、うんうんうん、いつしかこう、まあ、誰かの心をこう癒せるようなね、
うん、
っていうか、うん、まあ、音楽の力で優しい空間を作りたいって思って活動してるんだけど、
うんうんうん、
あ何が言いたいんだ、なんていうか難しい、難しいな、なんか
なんかね、わかんないですけど、多分僕リトと米太郎のこの共通点もしかしてあるとすると、
うん、
なんかこう挫折からの、
うん、
なんだろう、こう立ち上がっての今があるっていうところがもしかしたらちょっと似てんのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうだね、
米さんもね、米さんで病気のこととかあって、
あ、そうだね、
ちょっと一回、まあ、バンド時代もあったわけですよね、多分
バンド時代もあったのは大学生で、社会人になってもバンド続けたいと思って東京行ってやってたけど、
うんうん
うん、自然消滅っていう形でね、いろんな家庭事情、仕事の事情とかあって、
うんうんうん、
で仕事に生きるようになって、仕事で遅くなって、うん、なんかもういっぱいいっぱいになって考えてやってたら、いつの間にか体壊して、
うんうん、
で心病んで、で1年間休職するっていう ね経験をしたんだけどね、
うんうんうん、
そんな中でなんか取り戻したのがもう一回やっぱ音楽やりたいっていうこと で、
うん、
で初めて一人で活動してるんだよね、一人でっていうか、うん、そう、うん、あの一人だよね、
うんうんうん、
今までは誰かと一緒になんかやってたけど、そういうのなしにやってるのは気づいたら初めてだったと思って、
うんうん
うん、でもなんか今なくなったらさ、なんか自分の中でね、じゃあ一瞬今から音楽やめますみたいなね、
うん、
あの今の活動なんかやりますって言ったら、なんか自分の中に何もなくなってしまうような気がしてっていうか、
うん、
僕の中で表現できるものはその音楽で あって、誰かと関わるつながりを持てるきっかけであって、
うんうん
うん、まあ、こうやって喋れるのもやっぱ自分が音楽を弾いたことがあったから、それ届いたから何か喋るきっかけにつながったんだなって思うし、
うん、
うん、まあ、それがなんか、うん、誰かにね、この共鳴することがあったらいいなって思ってるっていうかね、
うんうんうん
うん、だから本当挫折はめちゃくちゃあると思う。いや、僕もサッカー部の時、ね、だったし、あの、うん、ベンチだったし。
あ、そうだ、ね、
そう、ベンチで、あの、うん、中学校の時は、10人しかいなかったのよ、サッカー部員が。10人しかいなくて、サッカーできないじゃんって、11人、ね。
できん、できん。
そう、できないって。でも、それでもなんか、田舎の中学校でこうやり続けて、なんか、友達と別高校に、別の高校になっても、一緒に戦うぞっていう夢をね、持って親友とね、 やったんだけど、高校で、相手は強豪高校、僕は普通の高校みたいな。うん、でまあ普通の高校でも僕は、その、あんまり強くないかったから、あの、ベンチ入りだったんだけどね。うん、ベンチ入りじゃないなっていうの？レギュラーじゃなかったんだけど、
うん、
レギュラーじゃなくて、で、そんな状況じゃ顔合わせできないとか思ってたら、うん、相手もね、こういう強豪高校だから A 組、B チーム、C チームってあって、うん、そこでなんか自分の楽しさがこうなくなっちゃったって言って、いつの間にか楽しい、ものをやりたいっていう気持ちになったみたいで、うん、そいつはサッカー部を辞めてね、うん、あの、フットサルチームに参加してやったっていう話を後から聞いて、取り残された感じだったの、僕は、その時。音楽、はい、あ、じゃあ、あの、サッカーをやってたけど、
うん
うんうん、なんか僕は続けるべきなのか何なのかみたいなね、
うん、
って思って、で、だけど、途中でやっぱり辞めて、うん、音楽活動したいと思って、最後の最後も高校3年生になったかならないかぐらいの時に、うん、最後の大会ぐらいだよね。の時に、あの、辞めて、うん、あの、路上ライブするために辞めますって言って、
うん、
そこで路上ライブの活動が、あの、本格的に始まったっていうか、ずっと音楽活動はしてたんだけど、駅で路上ライブするっていう風にするためにサッカー部を辞めたっていうのがね、あって。
あ、そうなんだ。
そう。なんかその時思う気持ちっていうかこう、まあ、うん、なんだろうな、違う形でね、あの、自分を認めてくれたのは嬉しかったっていうのがあって、
は
まあ、部活でね、あの、はいはい、まあ僕サッカー部をその時はその、下手くそって言われてたっていうかね、
うんうんうん、
下手くそだとこう、そこでもやっぱなんていうか、ね、あの、うん、あ、ダメ、全体的にダメなやつみたいな感じ、
うん、
あの、うまくないイコール、なんかもうその人自身がなんか良くない、悪い人みたいな、うん、弱い人みたいなね、
うん、
感じで思われてて、高校時代だったかなと思ったんだけど、
うん、
僕はその路上ライブ始めて、
うん、
で、たまにね、聞きに来てくれるそのサッカー部の人たちとかいて、
うん、
で、ある時先生が、あいつ、なんか駅でなんか歌ったりとかしてるらしいよってちょっとバカにしたことを話してたらしいんだよね。
そ
したら、いや、あいつ今はガチで本当にやってるらしいんだよねって言ってくれたっていう話を聞いて、なんかそこからなんか自分を見る見方が変わってったっていうか、
うん、
だから僕は好きなことをやっていいんだって、音楽をやっていいんだって思って、っていうのがね、まあ僕のサッカー部、ベンチじゃない、レギュラーじゃない時の話。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へぇー。分岐点って感じ、
ね、そうだね。だからなんかそこからはやっぱ音楽をとにかくやりたいと思って。
うん、うん、
うん。まあいろんな形があるけどね。なんかね、やり方とかさ、変われど。
うん、うん、うん。
まあ一生続けていきたいなって思うものではあるなっていう。
おぉ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。うん、あの、さっき言ったその大人の文化祭に出演した理由の一つでもあるんですけど、その、僕、バンドマンにね、憧れてたんですよね、実は。
あ、そうなの？うん。
そう。で、高校の時、結構周りの友達で、バンド組んでやってる、バンド活動してる友達結構いて。
うん。うん、
そうそうそう。でも僕はね、あの、楽器の才能がね、一切なかったんで、
うん、うん。
その機会がなかったんですよね。
うんうん、
でちょっとキャラクター、そのに、なんていうんですかね、この、ちょっとなんていうんですかね、この、読めないキャラクターというか
、
当時ね、
うん、
まあ今もあんま変わってないかもしれないけど、あんまりそのなんていうか、ザ友達みたいな、
うん、
あんまりできなかったんですよね、その時、うん、学生の時って、
うん
うん。まあ親友みたいな、特に仲良くしてくれるやつは一人二人ポツポツいましたけど、
うんうん、
なんか友達いっぱいいるみたいなそういうタイプじゃなくて、
うん、
うん、それもあってなんかバンドいいなと思いながらもただ見に行ってるだけだったんですよ、ライブハウスとかに、
うん、
ただそういう空間は好きやったし音楽も好きやったし、
うん、
見る側でこうなんていうの手振ってたというか、
うん、
いいなと思いながらでもステージに本当は立ちたかったけど、
うん、
まあなんていうかな夢叶わずのまま生きててどっちかっていうとその目立ちたがりなのかな多分多少は
あ、
うん、脚光を浴びる方が楽しいとか刺激がある方が好きなんで、
うん、
刺激を求めるタイプなんで
なんか意外とさ、緊張するような場所でもそんなに緊張しないみたいなこと言ってなかった？
あ、全然しないですね。
すごいね、それ、ね。
ちょっとバグってる、バグってるぐらいしないんですけど。
うん。
うん。まあ、それぐらいなんかこう、刺激を、が欲しくて、
うん、
楽しくて生きてるっていうのがあって、ただそこに行けなかったっていうのがあって。うん、
そっか。
うん。それで、まあ、チャレンジできたっていうのもあるんですけど、
うん。
でもね、やっぱりその、なんていうかな、こう、挫折とまでは言わないかもしれないですけど、コメさんのレベルの、ただ病気とかもしたことないし、
うん、
そういう意味では多分恵まれてる方だと思うんですけど、
うん、
なんだろう、こう、多分発達障害っぽいとこあるんですよね、僕。
うん、
なんか人の言ってること理解できないとか、
うん、
その、
うん、
すぐ忘れるとか、
うん、
なんかこう、絶妙に空気読めないとか。
あ、
今だいぶマシになったんですよ、ラミちゃんのおかげで訓練したんで。
訓練
した、だいぶマシになったんですけど、でも信じられないぐらい人の話聞かないタイプだったんで、子供の時から、
うん、
聞けない、聞けないが正しいかな、うん、聞こうとしても聞けないというか、
うん、
話入ってこないんですよね、人の話が。
病気とかになってくるとそういう病気とか特性っていうとそうなってくるよね。
そうそうそうそう、だその発達障害的な、
うん、
あの要素もあって、
うん、
本当に仲良くしてくれる友達が本当にできなかったんで、自分の中では多分あ、仲いいんだろうなっていう勘違いを起こしたまま、でも実は結構裏で、あの子何考えてるか分かんないよね、近づかんとこうみたいな、まあでも悪いやつではないけどみたいな、
あ
悪い子じゃないけど優しいし、うん、悪い子じゃないけど、
うん、
ちょっとあんまり何考えてるか分からんからちょっと近づかん方がいいよみたいな感じの扱いだったらしいんですよね、当時、
うん、
高校とか専門学校とかって、
うん
うん、それをまあ後からなんとなく知るんですけど、
うん、
だからそこでちょっとなんていうの、人と関わるっていうことに対してのちょっと挫折みたいなのがあって、
うん、
あ、自分って大して人に受け入れられる人間じゃないんだなみたいな、
うん、
っていう、うん、悲壮、まあ悲しかったんかな、
うん、
何も考えてなかったかな、わかんないけど、まあ、ちょっとそのなんていうかな、悲しいじゃないですか、人としては。
そうだね、
うん、人に受け入れてもらえてない実はみたいな、
うん、
でも中にはちゃんとそのなんだろう、いいところ、
うん、
リト君はこういうとこがあって思いやりがあってとか優しくてとか、
うん、
いいところを理解してくれてそばにいてくれる人は何人か絶対いたんですけど、
うん、
大多数には受け入れられてなかったっていう、
うん、
のその現実があって、
うん
うん、でもなんか自分誰かを喜ばせるっていうそのエンターテインメント的なこと、
うん、
やっぱしていきたいなっていうのがあったんで、
うん、
そこから2020年ぐらいからこうちょっと配信の、
うん、
配信者側の世界にちょっと自分でチャレンジして飛び込むんですけど、
うんうん、
最初のチャレンジは動画配信アプリ、
うん、あ、そうなんだ、
動画スタート、
へえ、
音声配信の前に映像ありきのコンテンツから配信っていう世界に行って、
うん、
うん、でカメラの前でひたすらこうスマホの前でね、
うん、
ひたすら喋ってリスナーさんとコメント拾って、コミュニケーション取ってギフティングもらったら何々ありがとう、何とか何ありがとうみたいな、まさにこのスタイフの盛り上がってるライブみたいな感じのことから始めて、
うん
うん、で途中で YouTube もちょっと挑戦したりとかして、
そうなんだ、
そうそうそう、やったりとかして、でその途中でまあ、クラブハウス経由して、
うん、
音声配信来るよみたいな話をしてる人がいて、
うん、
そこからスタイフに出会って、
うん、
でゼロからまた、まあ、音声の世界なんですけど、
うん、
僕の中ではちょっとこう人間関係を作るというか、その人に信頼してもらえるっていうその構築、
うん、
の、まあ、リベンジ的なところもあったんですよね、
うんうんうん
うん、挫折してたんで、それで、
うん、
で、まあ、1年2年3年4年ってやっていく中で、まあ続けたらやっぱり見えてくる景色ってちょっと変わってきて、
うん、
まあまあコメさんと出会えたのもそうだし、
うん、
ペコパンという人間に出会って、まあ、イベントをリアルイベントを、
うん、
一生懸命立ち上げてやったのもそうだし、
うん、
うん、 まあ、ジュニア、オジアレスジュニアのメンバーに出会えたのもそうだし、
うん、
今こうしてこうメリアさんとねコンビ組んでガチでエンタメを、
うん、そうだね、
本気になって、まあ仕事でもないのにね、一応、
うんうん、
ね、あの収入得ないと、あの趣味の範囲は出ないんでね、基本的には。
そうだよね。
まあ旗から見たらただの趣味だろって言われるようなことでも、うん、こんなに一生懸命楽しくあの番組作ったりとかやって、
うん、
本気で絆、もう一生関わってもいいんじゃないかっていうような人がたくさんスタイフにいて今、
うん
うん、だからそのな、そういう意味では学生時代には得られなかったその人間関係の受け入れてもらえなかったっていうこととか、
うん、
そういうことがスタイフのおかげで、まあ、ある種リベンジできたというか得られた、
うん、
うん、ま、人生で言えば財産みたいな、
うんうんうん、
いうのが得られたっていうのが一番嬉しくて、
うん、
やっぱそんな中でもやっぱコメさんみたいなこうなんていうこう感情的に本気でこういう話ができるような人と巡り合えるって多分普通に生きてたらねあんまりないと思うんですよね多分、
うん
うん、そういうのもやっぱりこう声だからこそなんかこう伝わるものがあるっていうか、
そうだね、
あこの人って多分こういう人なんじゃないかなっていうのをこう直感で、
うん、
なんていうのかな、嗅ぎつけられるというか、
うんうん、
コメさん初めてこうつながって、
うん、
結構すぐ分かるじゃないですか、音声配信で嘘つけないから、
うん、
この人こういう人だなっていうのはすぐ分かるんで、
うんうん、
直感的に好きだなっていうのは感じたんで、
うんうんうんう
ん、なんかすごい嬉しかったし、
うん
うん、真面目な話できる人ってそうそうね、たくさん世の中いるわけじゃないから、
うん
うん、そういう意味でも、
うん、
まあ改めてこういうスタイフっていう場所で続けてきてよかったし、
うん、
やめてたら、
続けてたらね、うん、
出会えてないんですよね。
そうだよね。
そう。だからスタイフ続けようって言いたいんですよ、いろんな人に。
うん、
やり続けたら絶対見える景色あるよっていうのは、
うん、
本当始めたての人にもそうだし、
うん、
やめようかなって迷ってる人にも伝えたいなっていうのが一番、配信者として、配信者としてもそうだし、
うん、
人生で挫折、ある程度の挫折を味わったからこそ、
うん、
言いたいっていうのもありますよね、やっぱり。
うん
うん、
もうなんかリト君はリベンジって言ってるけど、
うん、
まあリベンジの気持ちもすごく大事なのかもしれないけど、うん、きっともう今はもうそれを消化して、うん、なんか今ある財産で、
うん、
なんかもっともっともっともっとって思ってるんだろうなと思って、
うん、
うん、だから。ことなんだろうな、そうだね、なんか多分一本筋持ってる話さっき聞いたけどさ、
うん、
そういう気持ちがを持ち続けてたらもっと気持ち、なんて言うんだろうな、すごいことがあるかもしれないよねっていうか、うん、続けていければさ、
うんうん
うん、まあなんか、まあ僕でよかったらなんかこう一緒に何か楽しいことやれたらいいねって思うよ。
うんうんうんうん
うん。うん、いやー今日めちゃくちゃいろいろ話聞けてよかった。いやー本当によかった。いやこんなに聞けるとはって思って、だからそのね、ど真面目ドキュメンタリー全部もう本当に突発で思って突発で始めてるけど、う
ん、はいはい。
いやめっちゃ聞けると思って。うん、いやリト君の話こんなに聞けるなんて、もう本当に、
いや多分自分の配信でもここまで長尺で語るってないですよね、一回も。本当に言わないですかね、そんなに、
うん、
たまにしか、
う いやなんかね、ま
あ、基本的には笑ってほしいんでね、うん、あのいろんな人に楽しい、ね、おもろっていうこうなんかちょっとしんどいなとか今日めっちゃ仕事で嫌なことあったなとか、うん、だるいわーっていうね、うん、仕事行きたくないわみたいなね、
うん、
そういういろんなことあるじゃないですかやっぱ生きてたら、ね、また夫婦喧嘩したとか、
うん
うん、なんかそういう時にねしょうもないなんかマスオさんでもいいタラちゃんでもいいなんかアホな声真似とか、
うん、
僕がやってるなんかドッキリの企画とか、
うん、
なんかそういうしょうもないワンシーンたまたま聞いて、
うん
アホだなっていう思ってくれるのが一番いいなって思っちゃうんでやっぱりちょっと、うん、もうアホ臭くて笑ってまうわぐらいの感じの、
うん、
笑ってほしいっていうね楽しんでほしいっていうのがやっぱ根底にあるから、
うん、
あんまりねその、まあ、基本的にはちょけてるんですけど
だから多分そう、うん、それぞれのなんか、うん、役割じゃないけど、まあうん、合ってる方法があるんだろうなって思うう
んうんうん、
うん
うん、まあ自分も楽しいからやってるんですけどね、
うん
うん、楽しいことしかやらないって決めてるんで、うん、もうガン無視ですよね結構周りのその意見とかはね、
うん、
うガン無視でもうやりたいことだけやってるっていう、まあ、リトメリに関しては特にそういう方向でやってるんで、
うんうん、
まあ意見取り入れることもあるんですけどもちろん、
うん
うん、こうしてほしいとかはね聞くようにしてるんですけど、
うん、
楽しいがもう大前提なんで
そうか
自分が
うん
うん、
そうね、なかなか楽しいって、
うん、
自分で思うって難しいよね。難しいんだよね、俺は。
ああ、コミさん難しいと。
そうそうそうそうそう。前にラジオでさ、その、リト、はいはい、リトシとメリアの今夜返さないとで、うん、メリアちゃんが僕に質問してたやつで、はい、音楽を作ってる瞬間ってどんな気持ちって言った、
うん、お
で、僕は辛い気持ちですって言ったんだけど、そう。ちょっと帰ってくる回答としてはちょっと絶対違うだろうっていうねエンタメ番組で辛いですとか言ってどうなんだろうとか思ったんだけど
ああ そんな言ってましたっけ
でもねなんかそれお互い二人ともリト君もメリアちゃんも受け入れてくれて、うん、話を聞いてくれてすごい嬉しかったなと思う、うんうん、思い出があって、
はいはい、なるほど
そうそうそうそう
ああまあ基本否定しないですかね僕は全肯定するタイプなんで
人それぞれあるからね、う
ん、個性だね、うん、そうそうそう全部マイナスだとしてもその人にとっては、
うん
うん、僕はもうだいいとこ悪いとこ全部ひっくるめてその人自身っていうのがもう僕の根底の価値観なんで、
うん、
ダメってないと思うんですよこの世に、
うん
うん、踊ってるとかここの能力が、うん、この能力が人よりダメとか、
うん、
もちろん落ち込む時もあるんですけどね僕もその夫婦喧嘩とかしてラミちゃんにあのクソ味噌に言われてギタギタにもうノックダウンされてもう人生絶望みたいなもう人生やり直したいですみたいな時あるんですけどしょっちゅうね喧嘩した後ってそうなんですけどでもなんだろう一個一個やっぱり振り返ってみたら人間ダメなとこ絶対あるしうんでもその分絶対その誰かには真似できない魅力がその人には絶対あるんでだもう全部ひっくるめてその人自身やんっていうのがもう僕の根底なんで否定はしないですよ基本的に
もっと
あの 法律を犯すこと以外は
そうだね
うん法律を、ま、あの守ってれば別にそのね
うん、うん、君は
人としてダメっていうのはない
その TM レボリューションの話もあったけど、
はいは
い、なんていうか誰かにさ、まあ、今活動してる自分が、まあ、新しく入ってきたスタイフの人とかも、うん、にもそうだけど、
うんうん、
なんかこう、誰かの魅力を引き出す、その、うん、プロデュースすることとか、好きっていう話もあるし、
うんうんうん、
なんか、そうやって、もっとなんかこう、いろんな人の可能性を広げられる力があるんだろうなと思って、まあ、俺も結構リト君のおかげでたくさんの人に僕の BGM を知ってもらったっていうこともあるしすごいあるの
うん
それはあるのでそこで知り合えたいろんな人たちとかもいるから
うんうん
いや本当にありがとうって思ってるし
うんいやこちらこそですよ、
うん、いやだからまあ本当、うん、今日はなんかいろんなこと聞けてマジでよかったです本当にありがとう
よかったです、うん
じゃあね、ちょっとなんかだいぶかかって喋ってしまいましたけど、本当はもっと喋りたいけど。
4時間ぐらいいけそうです
ね。いけるね、これね。いけるの第2夜とかで。第3夜とかやつ。またやってるよってなるから。
いやでもそれこそあれですよ、あのリトシとメリアの、 あの交流コミュニティ最近オープンして、
あそうだね、う
ん、LINE のねオープンチャットで、まあコメさんのちょっと真似見よう見まねでね、
うん、
参考にさせてもらいながらやってるんですけど、
うん、
コミュニティ限定のライブとかもねちょっと考えてるんで、
お
それこそそういう限定のライブとかでね、
うん、
全然あの話せる時あると思うんで
そうだね、
はい、
今こそ横夏
の持ち込み企画、うん、米太郎の持ち込み企画みたいな。
いや実際ちょっと今一個考えてるんだけど、うん、まだ秘密なことがあってね。
あそうなんですね。
そうそうそうそうそう、うん、めちゃくちゃみんなにお願いするかもしれないっていう話
が、ね、ああいいですねいいですね、
うん、まあ、ちょっとねそれ辺は交互期待っていう感じで、
うん、
いやなんかねそうやっぱつながりってだ、うん、なんか難しいけど大事だよねっていうかさ、
うん、
では思うな本当に、
うんうんうん
うん、分かってるようで分かってなかったりとかね、
あ
なんかそんなこといっぱいあると思うけど、
まあね本当になんかすれ違い思い違い互い違いいろんな勘違いとかね、いろんなきっかけで人って離れたりとか、
そうだよね、
いろいろするんですけど、まあでもまたどっかでね、
そうそう
続けてたらまたどっかで何かがねつながって、
うん、そうだね、
ね、また会えるみたいなこともやっぱあるんで生きてたら、
うんうん
うん、これもやっぱ西川さんがライブで言ってたことなんですけど、
お
そういうところもなんか共感というか、
うん、
だからやっぱ続けないといけないし、
うん、
まあやんなきゃダメってことはないんですけどね、
うんうん、
ただ自分が好きなことで一生懸命打ち込めることで誰かのためになるんだったらなるべくやり続けたいなっていう思いでいますね、
うん、
今
わかりました、
はい、
あどうしようかな、じゃあちょっと最後ね、うん、曲今決めてなかったけど最後の終わり方これにしようかなっていうね、あのすごく短めな新曲がありまして、
ほう
ちょっとそれをねちょっと最後でバズッと終わらせようと思いますので、
おいいですね、
はい、じゃあ今日はね伊藤くん、
はい、
こんな長い時間ね来てくださってありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
で最後はねこうみんなで絵文字、うん、よかったら打ちまくってもらえたらなと思いますので、
うん、
それで終わりにしたいと思いますね。
はい。
じゃあ、最新曲でストロボという曲をかけます。
うん、お
それでは、今日リト君マジで、
はい、
本当に普段聞けない話めちゃくちゃ聞けたし、
うん、
まあ、ライブでね、みんなのところでいろいろ話をしてくれてありがとう。で、アーカイブ聞いてくださる皆さんもね、はい、何かの、何かになってくれたらいいと思います。じゃあ、聞いてください。うん、ストロボです。はい、ちょっと絵文字をね打ちまくりましょうっていう、ね、企画です。ありがとう。じゃあじゃあど真面目ドキュメンタリーこれからをね不定期だけど続けていこうと思いますのでね。ぜひね、これ多分アーカイブでもがっつり聞けると思うんですよ。ぜひね、次誰をお呼びするかはまだ決めてませんが、みんなありがとうね。最後は楽しくこう終わらせて終わりにしようと思います。なので、ありがとう。なんだそのバナナみたいなやつなんだこれ。あ、ハヤエンドウか。いろんな絵文字実際あるからね。わお、リト君ありがとう。すごい、マウスがたっぷり。犬、ワンチョウでね。リト君はこんばんはワンチョウで犬が好きなのかな。お、コルさん、こんばんはってことで終わりになります。お、エリリ、次アタイじゃないの？あ、お、じゃあもう完全にやってくれるってことだね。じゃあ次、エリリに登場してもらおうかな。ということで次回はエリリです。時間日付決めてやらせていただこうと思います。よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。